はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、カバンを揃えると勝率は上がるのかということでお話をいたします。結論は、はい、ということですね。勝率は必ず上がると思います。昨日の放送に関するコメントで、タロロンさんから次のようなコメントをいただきました。ところで、先生のボイシーのヘッダーにある整然と並んだボールと生徒たちの荷物の画像、これはいつもの部活風景でしょうかと。我が子の部活ではこんなに美しい状態は見たことがありません。ミニバス時代はかなり厳しめに挨拶、礼儀、整理整頓などの指導を受けていましたが、学校の部活は相当緩いです。そのせいなのか分かりませんが、チームにまとまりが欠けている感じです。日常の整理整頓、挨拶、返事の励行はバスケのプレーに影響するものなのでしょうかというご質問をいただきました。タロロンさん、ありがとうございます。よくぞ聞いていただきましたという感じでですね、私の得意分野、整理整頓とバスケットボールの話、これ喜んでしたいと思います。まず、このチャプターのリンクにですね、2年ほど前に、モリモリ部屋というね、人気のバスケチャンネル、YouTube チャンネルで、私の指導風景を取り上げていただいた動画があります。モリモリさんの動画、リンク貼っとくので、これ見ていただくとですね、実際に、そのカバンの荷物整理とか、なぜそういうことをするのかっていうことも語ってる動画がありますので、それ合わせて見てみてください。で、まあ、昔はですね、私もこの辺がよく言語化できていなかったんですけれども、ただ一流のチーム、まあ、高校もそうですし、あとはね、私も海外に行って、NBA のチームとかね、試合見させてもらった時にですね、ロッカールームやっぱ綺麗なんですよね。うん。で、こういう荷物整理と、この、プレーのまとまりとか、勝率が上がるのかってところはよく分かってなかったんですけれども、2020年にボトムアップ理論の畑君雄先生から学んで、あ、そういうことかということで腑に落ちまして、それ以来ですね、私のチームでは荷物整理ということに力を入れて、練習、最初の練習メニューが荷物整理ということでずっとやっています。で、結局ね、私たちが練習でやりたいことって、心を揃えることじゃないですか。ね。息の合ったスクリーンプレーだったりとか、ね、ディフェンスのカバーディフェンスだったりとかね。まあ、気持ちを一つにしたいわけですね。チームの気持ちをね。で、気持ちを一つにするっていうのは、目に見えないものを揃えるってことじゃないですか。で、これめちゃくちゃ難しいんですよ。で、一番簡単なのは、まずは、目に見える動かないものを揃える。ね。目に見える動かないものを揃える。これまず第一段階で、で、第二段階は、目に見える動くものを揃えるということを、これ第二段階ですね。で、第三段階になって、目に見えない動くものを揃えるという、この順番でやっていくのが一番だと思うんですね。うん。で、まず第一段階の、目に見える動かないものを揃える。まあ、これね、カバンですよ。カバン。ね。またはサッカーとかだったらスパイクとかね。うん。とにかくカバンを揃えると。いうところですね。こういうことをしていくと、だんだんとみんなの気持ちが揃っていきます。はい。で、カバンを揃える、服装を揃える。まあそういうことをやっていったら、次は動くもので目に見えるものを揃えるということなんで、例えばお辞儀を揃えるとか、ね、何かこう号令で動きを揃えるとかね、そういうことをやってみると。で、そういうことができたら、最後は目に見えない動くものを揃えるということで、私たちの、まあ、心とかね、チームワークとかが揃っていくっていう、この順番でやるんですよ。で、この順番なくして、最初からチーム一丸になってやろうとかですね、気持ちを一個に揃えようとかね、これはまあ無理なんですね。絶対無理なんですよ。だから、まずできることからやっていくということで、順番として、目に見える動かないカバンから揃えましょうというところから、まず習慣作りをしていくっていうことがすごく大事だと思います。で、これやっていくとですね、日常生活もそうですけれども、日頃から整理整頓、靴をちゃんと揃えるとかですね、カバンをしっかりと並べるっていうことをやると、いろんなことに気がつくようになるんですね。うん。何かこう、ちょっと汚れてたり、ちょっと、ずれてたりするとですね、気になるようになるんです。はい。で、これがすごい重要で、その神経質だとか、なんか細かいことを気にして、 ね、ちっちゃい性格だとかそういうことじゃなくて、やっぱり細かいことに気づいていくっていうのはものすごく重要なことで、よくね、交通事故の、保健体育の授業なんかでも言うんですけど、大きな事故の裏には29回の、ね、危なかったなっていうことがあって、その裏には300回のヒヤリとするようなことがあるというね、1対29対300の法則。ね、これ、ハインリッヒの法則とか、ヒヤリハットの法則とか言われますね。1個の重大なものに対しては、実は29回の、ね、ハッとするようなことがあって、で、その下には300回のヒヤリとするようなことがあると。ね、ヒヤリハットの法則ということで、絶対大きな事故っていうのは単発では起きないと。その前兆に、329回のヒヤリとしたり、ハッとしたりすることがあるということを言われますよね。で、これバスケットボールの試合の負けも一緒で、ね、本当に負けっていう大きなことが起きる前に、329回のちょっとした些細なヒヤリとすること、ハッとすることがあるんですよ。で、これに手前で気づけるチームがいいチームなんですね。で、最悪なのは負けるまで気づかないと。で、負けてからも気づかないというチームがやっぱり良くなくて、事前に気づく。ちっちゃいことに気にする。ちっちゃいことを気遣うっていう、そういうことができるチームがいいチームだと思うんですね。なので、カバンを揃えたり、ゴミを拾ったり、荷物整理をしたりということをすると、いわゆる運がついてくるということで、いろんなことに気づけるんで、ここちょっと直しとこうぜと。これ今、もうちょっとここね、ディフェンスこういう風にしようぜっていうことがお互いに言えるようになるという風になるので、やっぱり気づくってことですね。自分から気づく。それから自分から動く。こういうことができるために、荷物整理っていうのは最高の心のトレーニングなんですね。話をまとめていきます。まず、揃えるということ。気持ちを揃える前に、一番簡単な動かない目に見えるものから揃える。まあ、これが順番ですよと。ね。それを飛び越えて、急にね、チーム一丸とか。まあ、無理な話です。だからまず揃えるっていうことで。私たちバスケットボールっていろいろ揃えること大事でしょ？5人の動きを揃えなきゃいけない。5人の気持ちを揃えなきゃいけない。5人の考え方を揃えなきゃいけない。こういうスポーツですから、揃えるっていうことをやるために、一番簡単なカバンをまず揃えましょうと。ね。カバンすら揃えられないチームに、目に見えないね、試合の流れとか、勢いとか、ね、それからチームの輪とかですね、そんなこと言っても始まらないということがまず大前提で、揃えるためにまずはやっているということですね。で、揃ってるうちに、今度は見られてるものが気になるようになると。気になるようになる。で、気になるっていうことは、大きな出来事の前に小さな出来事に気づくことができるので、修正が効く、本当にいいチームになると。だから私、荷物整理をやってからね、やっぱりチームがね、後半に強くなりましたね。前半に、よくあるのが前半にね、リードしたけど後半逆転負けとか。まあこれチームとして恥ずかしいことですしね。シーズンのね、最初のね、新人戦は強いけど、最後の選手権の時には弱いとかね。こういうのはやっぱ良くないことで。だんだんだんだん後ろに行けば行くほど強くなっていくっていうのが私のチーム作りの一つの特徴なのかなというふうに自負があります。それは絶対荷物整理とか、こういう生活面の指導が、実を結んでるんだと思うんですね。まあこの辺の、理屈からですね、私はカバンを揃えると勝率が上がるのかと。ね。そんな掃除とか整理整頓してる、代わりにですね、シュートの一本でも打った方がいいんじゃないかとか、私も相当言われましたけど、まあ、私は、必ず、ね、これは勝率が上がるんですと。これだけやってれば勝つわけじゃないと。それはまあ間違いないと。バスケットの練習しなきゃ勝てないんだけれども、その土台作りとして、やっぱり微差を大事にすると。ね。小さな積み重ねを、積み上げを大事にすると。ね。微差が積み重なると大差になりますから。まずは、カバンを揃える微差から始めませんかということをね、あなたに言いたいと思います。まあ、この辺はね、私の、非常に、まあ、こだわるところというところで、まあ、高校生には一貫してそういうのを指導してきましたし、まあ、時々言わないとね、形だけになっちゃうので、こんなことを折に触れて、言いながら、生徒たちに、と、まあ、チーム作りしてますし、まあ、今年から、指導を始めた大学生の方にもね、なかなかやっぱり、お揃いのカバンとか持ってませんので、まあ、こういう形まではまだまだいかないんですけれども、ちょっとずつちょっとずつこういうことも浸透しつつあってですね、やっぱりちょっとしたこうプレーのこだわりとか、後半に強いチームっていうのはできてきてるかなというふうには思いますので、この辺は非常に大変、大切なところじゃないかなと思います。冒頭に言いましたように、この、チャプターにリンク貼っときますので、ぜひ、森村さんのね、作ってくれた素晴らしい動画ありますので、ぜひぜひ見てみてください。よろしくお願いします。今日の放送、ちょっとでも面白かった、なかなか役に立ったなということであれば、ぜひハートのマークのいいねを押しといてください。だいたい1日いいね70を目標にですね、頑張っておりますので、よろしくお願いします。チャンネルフォローもよろしくお願いします。毎日放送なので、また明日の放送でお会いしましょう。 もうちょっとだけお話をしますので、そのままお待ちください。はい、ということで、熱く語らせていただきましたけれども、改めて昨日の放送ですね、無視をする選択肢を持つということについてコメントたくさんいただきました。ありがとうございます。読み上げますね。影島さん、先輩方からご助言いただくと無視できない自分もいます。そうなのかもと落ち込む時もあったので、今日のお話を聞けてよかったです。ということでありがとうございます。はい。そしてトライさんはですね、三原さんはどこかで私を見ているのでは、すべての放送がタイムリーすぎてびっくりです。ということで。はい、見てますよ。ね、すぐそばにいますので。ありがとうございます。金城さん、自分に合うか合わないか本能的にわかるというのはその通りですね。ということでね。そうなんですよね。まあだから自分の直感を信じるということは大事だと思います。慎太郎さん、自分自身に必要な情報や興味深い情報のみを受け入れて自分に取り入れてみるということなのかなと思いましたということでね。そう、取捨選択が大事ですね。宮崎先生ですね。今年52歳。この年になったら生徒の成長や自分の成長になるなら他人の意見はどうでもいいやと思うようにしています。いいですね。うん。私はもともと心配性でなかなか自分に自信が持てないタイプでしたが、ボトムアップを学び始めたことで少しずつ成長志向に変化していると思います。ということで、宮崎先生。本当まさにその通りですね。自信持っていきましょう。ありがとうございます。そして、冒頭に、お話をしたタロロンさんからもコメントいただきました。荷物整理のね、話をね、話題提供していただいてありがとうございます。昨日の放送、まだ聞いてないという方は、このチャプターのリンクからぜひぜひ聞いてください。そして、バスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味のある方は、この放送の説明欄から一度案内ページ覗いてみてください。はい、今日もありがとうございました。三原学部でした。それではまた。